味噌の落語研究会。さあ始まりました、味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルで毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が初期の極度なんとです。そして、
役職大募集中の桂チロルです。お願いします。
はい、この2人なんです今日は。
そうですね、どうしたんですか。
原さんはスケジュールの都合で、
はい、
で会長の佐々木之助さんは謎の病、風邪、
謎の病気、謎の怖い怖い
謎の風邪で
、よかった、もう
電話かかってきまして、
そらく仲間割れしたんかと思いました、
あの人この間もなんか確定申告で遅れるって聞きましたけどね。
いやですね、お忙しいです、何かと、ね、季節ごとの、ね、行事は外さないタイプ
です、ね、何が忙しいかよく分かんないですけどね。ほんまに、多分まあこの二人初めてね、チロさんと二人で
やりますけども。いやそうですよ、はい、初めてですよ。もうリギュラーも収録、この間お休みいただきまして3回目にして。
あ、休みましたっけ、
初の2人に。
ああそうかそうか、この間5回
そうなんですよ、2月分
は、
は
い、
もうちょっと
お休みでしたよね、確か、
はい、島流しに、
島流し
あっておりまして。
どこ行ってたんですか。
小笠原諸島へ。
小笠原諸島、
はい、
どの辺
そうですか。東京都なんですか。住所は東京都なんです
け
ど、
お、
はい、市外局番5桁って
5桁で
東京は東京なんですけど、東京のめちゃくちゃ南の方にある、もう
あの辺、父島とかが近いところですか。
そうです、父島ですね、一番メインは。
メインは、はい、あ、そうか、諸島やから。
そうです、そうか、三宅島とか八丈島よりもうちょっと、もっと南、
あ、
沖ノ鳥島とか南鳥島とか、あれよりはちょっとこう日本に近いってところなんですけど。
へえ、はい、まあ、あれ緯度でいうと沖縄と同じぐらいの。
同じぐらいだと思います。
あ、何しに行ったんですか。
いや観光やったんですけどね、はい、最初は観光で、あ、こんなとこがあるらしいって、船で24時間かかるんですよ。東京からですよ、日本やのに。いや、で、まあ、そんなところがあるというので、まあ、おもろいから行ってみようやいうので、はい、話から3人で行ったんですけど、まあ、せっかく落語家が行くんで、
はい、
一応着物は持って行って落語会できたらおもろいんちゃうかいうので行ってきたんですけどね。
へ
え、うん、24時間ですから。
アメリカみたいですね、なんかもう。日本やのに。
ちょっとした外国の方が行きやすい
ですよ、ね。ほん
まや。丸々24時間。やることないですね、24時間船は。
何泊かな？
島自体は3泊4日です。
3泊4日。
はい。3泊4日で、ただその、行き帰りが1泊1泊、24時間ずつあるんで。
3泊6日？全部で。
3泊6日、ただその、で夜行バスもあるんで、僕ら、
あ、
大阪から東京行く夜行バスもあるんで、今3泊、7日
何やつ、弾丸ツアーみたいな、
計算だんだん甘くなってくるんですか。
まだサッカーのワールドカップの方がまだ早く帰ってくるん
で。いやいや、そうですよ、はあ、遠征、ちょっとした遠征ですから、もう。
へ、
だから船は24時間なんですけど、その前の夜行バスがあるんで、
はいはいはい、
結局1日半36時間。
ああ、36時間、はい、何すんの、その船の中で24時間も、
まず1時間、最初の1時間ぐらいで、あの船の中を見るんですよ。小笠原丸って結構大きなね、どれくらい乗れるんですか。でも島行く人が一気に1週間に1本それしか出てない。
ああ、週に1本
な
ん、は
い、それに乗っていくしかない、
ね、
だから皆さんそれに乗るんで、結構大きな食堂があったりラウンジがあったり立派な、
うん、
去年の夏に、新しくなったいう、
あ、
3代目か4代目になった
へ
えなんですけど、それをまあ1時間まずなんか、うわー船やーとかでわーって
テンション上がってみんな、
はい、
うん、
で出発は東京湾なんで、あ、レインボーブリッジやとかフジテレビやとかわーっていうそのテンションがわーってなるのが1時間の限界です。
そりゃそうやな。それは5時間も6時間もやってられない
でも2時間目ぐらいから、とりあえず僕らのもうビール飲み始めましたね、
うん、
とりあえず酒飲もう言って
。誰、どんな、あとメンバー誰ですか。
あ、だから、僕と、言い出しっぺが、桂米木兄さん。
あ、米木さん、はい、
はい、米木兄さんと、もう一人僕の同期の桂三味君、
三味君
の3人で行ってたんです
けど、
もう3人で、とりあえず2時間目から飲み始めるという。
うん、はい、2時間目で学校みたい
な24時間目までありますからねで3時間目から3時間目で三味くんが飽きすぎて発した言葉が、うん、しりとりしましょう、
かわいすぎや大人の会話と思われへんの、そんな
20時間目ぐらいに言い出す言葉やと思ってたんですけど、
10歳の子供が言うことや、
もう早くも3時間目からや、ね、
しりとりで10分で飽きるわ多分
もうだって船に置いてあった小笠原のパンフレット何回見返したか、うん、もう
そうやな
それしか見るもんないん
です、暇でしゃあないんじゃん、そんなもん。
あとあれです、あのちょうど船乗る日かなんかにあのキム・ジョンウン殺されたいうのがあったんで、行きはね、そうです、行きはあの新しい新聞あるんですよ。
ああ新聞が、
はい、
うん、
でまあでいろんなことすっ飛ばしますけど、24時間ついて向こうへ行ったら、うん、もうあの24時間かかるんで新しい新聞がないんですよ。
お
あの1週間分 の、
え
あの小笠原丸が、ら僕らが来たやつはもう僕らと一緒に停泊して、そのまま一回また同じ時間かけて戻って、
うん、
でまた東京で同じくらい停泊してまた戻ってくるんで1週間後にしか来ないって。
あ
その1週間まとめた新聞があのビニール袋にまとめて入って何千円とかで売ってるんですよ。
あそれまでのか過去の新聞でしょ、それは
バックナンバーが一気にまとめて朝刊夕刊まとめてパックで売ってるんですよ向こう新聞がだから帰りの小笠原丸はあの新聞ないんですよ、新聞コーナーに。
ああ新聞ないの、
はい、
売れた、あそうか、まだ置いてないからってこと。
そうなんです、もうあの一番最新のがあの僕らが来た時の
キム、ああそうかそうか、
キム・ジョンウン殺されたっていうのが一番最新のニュースなんで、
行きのあれ船しかないわけ、
そうだから帰りの船にはもう置いてない、はい、新聞のラックが置いてあるだけで
情報が入ってけへんもんね、
情報が入ってけへん、もうよくぞネットがあったのに。
はあ、で小笠原ついて
24時間ついて20、そうなんですよ、22時間ぐらいだからもうあの電波が通らないんですよ、まず
携帯もなついてないんですか、
県外で、はい、いやもうそれこそ味噌の落語研究会でポッドキャストどうするみたいな話とかがあの、
うん、
あれなんですよ、東京湾抜け出すまで2時間ぐらい、それが通じるんですけど、うん、あともう出ちゃうとあの三宅島の横を通過しますとか八丈島の横を通過しますとかで一瞬しか入ってこないんですその時にこう味噌の落語研究会の流れがあこうなってんやとか、
あそう最中やから、
ああ酒の酒にさん確定申告なんやとか、そういうのはそこで入ってくるんですよ、まあ、うわー言うて、で僕だから三宅島の時に、あれなんです、三宅島の時にあのマネージャーから、
うん、
ラジオのあのちょっとレポーターのオーディションがありますんで、まあ、チョロさんあの三宅あの小笠原行くいうのは知ってますんで、うん、あの書類だけあのそんなの出しておきましたっていうメールが三宅島で入ったんですよ、うん、おそんな初めてやなと思って、メディアのそのオーディションを受けさせてくれるんやありがたいなと思ってた
ん
ですよ、
う
ん、勝手にね、まあ、勝手に出しておいてくれはってありがたいなと思って、うん、三宅島でパッとその一報が入ってきて、で父島に入ってきて、
うん、
勝手にも落ちてました、
勝手に落ちてた
船に乗ってる間に僕勝手にあのオーディション受けて勝手に落ちてました
書類で落ちた
書類で落ちました、
書類選考で
船の中で何もするビール飲んでる間に落ちてましたそんな何の悔しさも何もなかったです何のことやねんみたいなほんまにあったかみたいな喜ばそう思って言うてるだけやろみたいな、
実感ないもんね、
24時間の間で、オーディションにも1個落ち、
うん、
ついてもう暖かかったですけどね向こうは。
ああそうかそうか、沖縄見たらいいな気候ですよね、どっちか
というと、はい、天気予報でいうと最高気温20度で2月行っても
めっちゃ暖かいね、
はい、で、まあ、太陽近いんでもっとなんか、うん、あの日差しがきついですね、日
焼け止めも焼けるような、
はい、もう米木兄さんなんか頭ツルツルやった
りするんで
しょ全部塗ってありました
。ヨネク君あのシャツにあれスラッコしかないじゃん。
聞いた。ほんまなんですよ。
ほんまに？
あ僕伝説や思ってたんですよ。
うん、
もうそんな年始ま行くんやからちょっと半袖とか短パンとか持ってくるんかなと思ってたら、ヨネクさん1週間ずっとあのシャツにスラックスっていう南の島ですよ。向こうの屋久島の方でもあの
アロハ着て
会員
やってはったのに、
ええ加減会員な服で彼この一着しかないんですよって、あんたなんかこの前もなんか新聞かなんか載ってたやん、携帯のニュースかなんか毎日休みないんですって落語会ばっかりで、
ああ載ってましたね、忙しい
って、えら
い
儲かってるはずやで、あの
湯島行って、だからそんなもう島に誰もいてないようなそんなカチッとしたがたいのでかい、うん、頭ツルツルの人をリーダーに先頭にして僕らが本当にあの飛び込みで行ったんですよ、
うんうんうん、
本当にあの宿だけ押さえて、別に落語会やる会場とか、うん、こんなところがあると何も調べずに行ったんで、
そっから
1日目役所周りと公民館周りみたいなをそのツルツルのがたい人先頭に、うん、島の外から入ってきた若い兄ちゃんが3人で回るんでドン引きですよ、小笠原中島中が ササツかなんか来たんかなみたいな
化け物を見るような
目になりますよね、ほんまにもうそれで落語会やりたいんでちょっとほんまかいなみたいな、
うん、
一日中探し回ってもだから島民以外に貸せないんですとか言い張るんですけど、うん、それあの例えばね、大阪やったらその市民の方とか区民の方やったらちょっと割引で貸しますと、
はいはい、
でこう以外の方やったらちょっと割高やけど貸せますとかそういう規定があるじゃないですか、
うん、
で小笠原っていうのは全くそんなんがないんで、あの規定自体ないんですよ、
もう前提にしてないから
島民に貸したらあかんっていう文言もないしっていうのが想定されてないんで、
そうやそうやな
ちょっと貸しにそんなのね、僕ら行ってもその窓口の奥の方でだんだんだんだん明らかにあの偉い人がだんだんだんだん出てくるんですよ
芋づるのように
芋づる式に出てきて手に負えんよね、
はい、
揉めた結果ちょっと稼げませんみたいな感じになって、
うん、
もう一日中そんなんしとったんですよ、でちょうど日も暮れるでっていう頃に、
うん、
あのだいぶ外れたところなんですけど交流センター、島民小笠原交流センターいうところ
が、ああ公民館みたいなところ、
はい、
うん、
で公民館じゃないですけどね、
あ違う、
結局見たらログハウスみたいなでっかいログハウスなんですけど、なんか外れたところにあって、そのホームページで調べたら島民と島外から来られた方の交流を目的とした施設であるみたいなことを書いてたんで、もうそこの一点張りですよ、もうそうなったら、ほらほらほら交流、我々島外から来た落語家と島民の皆さん交流、もちろんもう無料で、もちろん無料でさせて交流じゃないですか、その一点張りだけで
とりあえずここ押し込んどけって言うんですね向こうは、
まあまあいいですよってなったんですけど、うん、開催が、日曜日に開催するってなったんですよ、うん、金曜日に行ってたんですけど、うん、日曜日に開催させてくださいって、うん、そしたらもう土日が役所休みになるんで、
あそうか
って言って、こんなことあるの、あのもう平和な島やなと思ったんですけど、
うん、
あの日曜土日空いてなくて鍵を取りに来れないんで、うん、そのとこの施設の鍵を、うん、どこの馬の骨とも知れん当該から来た話家に預けますと金曜日に
大丈夫か
よ、言うてほんでもう使い終わったら、今綺麗に元に戻して、うん、月曜日に鍵返しに来てください言うて
金魚の集まりやない
ねん、いや
ほんまにそんな感じ、
全然何も知らん、もうチャラッと名前書いただけですよ、
はい、ああ名前書いて
金魚さん本名で大谷テブヤって書いて、
うん、
吹田市の住所書いてそんなんでいけんのみたいな、吹田市知らんやろみたいな、
誰も知らん
貸してくれて、
なんとか会場は確保して、
会場1日目に会場確保ですよ、
うん、
はい、で2日目が、コピーしてあのチラシを作って、
チラシをもう作って、そこで作って、現地で
そうなんですよ、そこで作って、
うん、
なんかね、三味君が行く前からもうあとこう手書きのやつで日にちと会場だけ、あと料金、最初は大胆にも取るつもりやったんで開けてたんですけど、そこを書いたらもうコピーできるっていう風に A4 で作ってきてくれてたんですけど、
うん、
それをコピーしたらええやんと思って、
うん、
で観光協会に行ったら別にその島の外の方でも全然コピーできますって言ってたんで、
うん、
で聞きに行ったらコピーが1枚白黒ですよ、
うん、
1枚30円
って言われて、高いなカラーコピーやないか、
いやカラーじゃなくていいんですけどって言われたら、いや白黒ですって言われて、
白黒で30
円30円で、で僕100枚コピーしよう思ってたんで、
うん、
それはあかんと、3000
もあかんってな、
もう旅費だけでだいぶかかってるんで
しょ、あそうか、それ
それ小笠原丸あれ2等製図一番狭いやつで2万2000円とか3000円とかかかる
んで、そんなそんの、
はい、それで出してるの、なるべくコストを抑えたいよ、
うん、
でも作り替えて、もうよりぎんさんがパソコンだけ持って行ってたんで、その A4 をさらに4分割して、A6?
A6
サイズ、 A6 なの、はい、ちっちゃいやつに、はい、
もうハガキよりもっとちっちゃいよな、
ちっちゃいやつ4つにして、まあ、それをだから、 もうちょっとね枚数を抑えて、うん、で安いところでね18円20円か
20円
20円
それでも高いそれでも高いなでも30円と20円だいぶちゃうからね
20円でコピーできる、うん、そこでやって、はい、で配ったんですよ配りましたよ小笠原諸島であの上方落語協会の8匹来てすごい目立ちますねやっぱりね
そらそやろな8匹来てへんのみんな多分
まああれまだ大変だ島自体はね狭いんですけど、うんまあ、だからあのレンタサイクルを借りたら行けるんですけど、ね、
自転車、
はい、ただあの電動サイクルと普通のシティサイクルがあって、うん、であの小笠原ってあの割と浜辺がずっとね、まあ、島のあの海に沿ってずっとやっぱあるんですけど、うん、それ行くのにいちいちこう一回山を越えてから行かんといかんですよ、
うん、
内陸の方が行かない山を越えて行かんといけないところばっかりなんでめちゃくちゃあの電動自転車を押してきてくれはるんですけど、うん、僕らその会場探しの時からもう乗ってたんです会場探しビラ配り本場の3日間ずっと借りときたかったんで電動だと1日返さなあかんんですよ充電するの
あそうか充電せなあかんから、う
ん、で何回も言われたんですけどその、 あのおすすめを断って C サイクルにしたんですけど、うん、足パンパンになりましたえらいことですよもう
なんか合宿みたいなほんまに競輪の合宿みたいない
やもう島民の方が鼻で割るんですよすれ違うためにもあいつらシティサイクルやみたいな
命がって
そんなんね足パンパンになって配ってああもうだからもうこの2日間だからもう全く何にも観光何にもしないですクジラ行った時2月はほとんどシーズンオフなんですけど南の島なんで、はい、あのクジラは見れるんですけどね
ああ船から見れるの一応
あのフレーンからは見えました行く時にはあの行きの小笠原丸の中で、
うん、
ね綺麗な映像みたいな頭出すやつなかったですけどあの尻尾をこう
あ
出して、はいはい、沈むは何個か見えました、ね、だから皆さん本当は街着いたら、うん、観光協会とか行かずに普通はそんなツアーとか予約しに行くんですけど僕らそんな銭湯会場探しとビラ配りずっとしてましたね
行き当たりばったり行くまあないやろな多分
一旦スーパーぐらいですもん
スーパース
ーパーも島に一軒しか
あそうなんや、
まあ、個人のスーパー
そこなかったら個人でやってんの、
はい、
そこなかったらもうライフラインなくなるんじゃん
スーパー小祝いっていうね
小祝い
小さく祝うと書いて小祝いなんですけど小祝い農場じゃなかった
そ、ね、なくてあそう
ここに小祝いあるからって言われたんですか小祝いそこにないんですけどあとあのその2軒しかないのにスーパーその真ん前にあの、うん、生協があるんです一応小笠原の
お、
はい、でそこの2軒しかスーパーないんですけどそこがでその初日入ってきた日の僕らが島に小笠原丸が着いた日のスーパー小祝い、うん、そうですやっぱだから人間も来るんですけどシナモンも来るんで
人間もシナモンも
新鮮なもんを食べよう思ったら島の人らが、うん、その船が着工した日の、夜のスーパー小祝いしかないんですよ新鮮な食材が
物資が届かへんからもう
すごいですよだから後から分かったからもう僕らあの会場抑えにねだから初日ちょうど僕らは、うん、もう知らんと会場抑えてる時じゃないですかであの交流センター借りれますみたいな言ったのがもう役所が4時か4時ぐらいに閉まるんですけど、
うん、
もう3時半過ぎとかに行ったんですよギリギリで決まってギリギリすいませんあんなんありますね行きますね言ったら OK 出て、
うん、
でも手続きがややこし島民街初めてやからみたいな一応こんな感じでしましょうかってえらいもうそのスピーディーにしてくれてるっていうよりも向こう あの役所のお姉さんがえらい据えてるんでなんでそんなんやるかなと思ったら、うん、後で行ったらもうそのお姉さんもスーパー小祝い来てましたから多分もう今日はもう小祝いこれからあかんのにみたいな
行っとかなあかんから早うしてみたいな
こいつらもうみたいなそんなん
めっちゃ普段そんなんちゃうのに私もちゃんと時間のサイクルあんのに
山のように凍ってましたもんやっぱり高いですよ物価も
ああ全然ちゃうんですかやっぱり
一流市のコーヒー牛乳のパック200円とかね
高いな
何でも高いんですよ
こっちの倍ぐらい
だいたいもう何でも倍ぐらいですよ、ねうん、島の魚とかねあんなのとか安いんですけど島の野菜とか安いんですけどあとですねパンが
ん
パンが安いパンが
安い、
はい、既製品の
安いの
パンが、ね、パンだけねもう60円とか80円とか
ですよ、ね、いろいろ安いや
んでもうなんでかな思ったら、うん、要は1日かかるんでやっぱり小笠原も、
はいはい、
東京でその日に できた工場から出荷した出来たてのパンでも、小笠原のスーパー小祝に着いた頃にはもう見切り品になってるんですよ、足
前。消費期限過ぎてんじゃん、
もう。完全に。過ぎてなかったらええ方みたいな、ね、その日のうちやったらええ方みたいな。
僕ら消費期限言うてね、もう向こうにしたらもう全然何の感覚もないですよね、
多分。気にしてられへんですよね、
もう。そらせる。
焼きたてのパン食べれないんですから、ね。
どうればええわ、いうことですよね。
焼きたてのパンを唯一、提供してた、ですよ、小笠原唯一のベーカリーが3月末で閉店やったんです
よ。閉店せん
の。もうそろそろだから小笠原の人が震えながら今もう。
お前や。
どうすんねん。
パン食べられへん、これもう。
そんな島ですよ、ほん
で。あら、えらいとこ行ったんですね。
本番までまた話しておりますけど、三味君はあれですよ、
三味君、
せっかくなんだよって、うん、小笠原の床屋で散髪したんですよ。
かわいいな、もう彼もな、何言うこといちいちかわいいな、三味君なんか。
人生で1回ぐらい小笠原で散髪した言うて床屋行ったんですけど、うん、調べたら床屋が島に1軒しかないんですよ。小笠原諸島に1軒しかないんですよ。
へ
え。父島だけで2000人、母島の500人ぐらいの2500人ぐらいを一手に引き受けてるんですよ。
すごい、めっちゃ儲かるやん。
だから着いた日に電話したら、うん、2日後の夕方の4時まで予約で行って
めっちゃ忙しいよ、たこ屋。
すごい、だから計算できますね。三味くんが言って、それも結構でも3900円ぐらい。
え、あ、そんなすんの？
もうカット、床屋さんですよ、普通の
カット。カットだけで、
はい、3900円とか、それ2500人ですか。
はい。
ええ、プロモーケーションあるんですけど、で行って三味くんが、なんか、もう気づいたんですね、向こうの人も。見ない顔だねって言われて。
よう言ったね。
ほんで、いや、観光客です
って。やめようと思わへんかな。
いや、観光客の頭切ったの初めてだよって言われて、おっちゃんも若干手震えてたらしい。
そら僕らでも旅行先行って、あんま床屋行こうと言えへんもんな、大体。
ただただちょっとすっきりしただけで帰ってきましたけどね。もうちょっと大胆になるんかなと思ったら。そんな芝居。そんな島でだからできるようになって、ね、宣伝をして、で3日目、
はあ、どうにか3日目、
ああもう夜ですね、
うん、
やろう思って、いざ会場を設営して待ってたら、うん、すごいですよ、お客さん、
うん、
12人来てくれはりまして、つばなれ、
ほんまや、
大阪のチロルの会、つばなれせんことありますからね。それに比べたら
めっちゃ多いんや。
めっちゃ多いですよ、12人。そのチロル換算でも多いですけど、
うん、
いや12人言うてね、なんかちょっとこう入ってないような気もしますけど、もう一回言いますか、父島2000人で、2000人の島で12人来たんですから。
ということはもう言うたら100人ぐらいの規模とか
で、大阪府で換算したらもう4万5000人ぐらいです
よ。いや待て待て、
4万の人口で言うたら4万5000人来た
ことなんです。割合で言うたら、
うん、ドームツアー
ですよ。すごい大入りどころちゃうやん、
米木チロル賛美ドームツアーみたいな大スターですよ。島民の方ばっかりで
大スター
ねえ、もうなんとかね、
やった、受けた。
いや落語はね結構聞いてくださって、
うん、
中にはもう今はすっかり島民ですけど、何十年か前にも大阪から出てきたんですけど、その時には上方落語のファンでみたいな。
あ、そんな人いてんのか、大阪から引っ越してきて、
文福さんと無尺さんのファンでしたっていう人。小笠原に行って文福師匠と無尺師匠の名前
が聞いて、
あ、そうですかとか、そんな人もいてはったりとか、まあそうですね、なんか結構、ま
あ、ああいうとこって言うたらタレントさんとか来んの、大体。
いや、ないですね。鶴瓶師匠の家族に乾杯も抱きてないみたいな人から。
ああ、そうなんや。
そうです、鶴瓶師匠より先に。
芸能人見たら初めていたの、ほんなその人ら。
そう、東京の方で何回かこう定期的にやってる人がいてはるみたいなんですけどね、
うん、
でもなかなかそんなに来えへんので、で、まあそれ
やからこそ物珍しさでみんな集まって、12人集まったんです。
だからスーパー小祝が6時に閉まるんですよ。
6時
もう何にもやることないですよ。映画館もないです、ナイトスポットもないですから。
大阪でスーパー6時言ったら今行列できてるわ。そのレジンとこ
スーパー6時も大混乱ですよ。
そりゃそうやわ、
うん、でそんな島ですから、でそんな島で7時からとかやったんですから、
うんうん、みんなでももうそんな時間、ね、そうそう寝ようかみたいな、
もう寝るしかない
感覚でしょ、どうしかやったら、
まあ、テレビはね東京のチャンネルなんで充実してるんですけど、うん、もうほんまに娯楽は多分ないんで、皆さん来てくれって結
構、ね、まあ、夜遅いにもかかわらず、うん、もう向かいで、こっちで言ったらほんま深夜ぐらい、もうそれこそ11時ぐらいの感覚じゃないですか。
いや、そうでしょうね、
多分、
はい、 けどそれは大人ばっかりでしたけどね、子供が泣きじゃくってましたよ
ね。はい、お願いしてくれる。
結構ね、ちょっと聞いてくれ、受けたんですけど。
ああ、よかった。
やっぱりね、関西弁が通じへんかったんと、うん、あと僕がたらたらアホやったんですけど、大阪でいつもやってる感じでやってしまったんで、うん、いつもの感じのね、チロルと申しまして、うん、名付け親がしてますかね、言って、桂小枝と申しまして、寒い冬の時期になりますと頭をツルツルに剃りまして、お坊さんの格好をしてカイロを張って流氷の中に飛び込むというこの大阪で鉄板のやつをそのまま小笠原でやってもらったんですよ。もう死因ですよ、ね、もうね、もうね、小笠原で
凍りついた、
いやもう死因です、誰やねんみたいな、あそうかと、
温度が一気に下がったの。
やっぱり住所東京都なんで、あそうか、勝田小枝知らん
か、ほんま切り歯張らなあかんぐらい温度下がったんじゃん。
いやもうくれと思いました、ね、ほんまよしーなって、で後からね、そのたまたま役所の観光協会の役所でお世話になった人が見に来てくれはったんですよ、心配して。
心配して、
で最後ね残ってくれてはったんで、そうですよね、桂小枝やっぱり東京の方ですからあんまり知らないですよねって言うたら、うん、いやそ東京やから桂小枝知らんのもあるけど、うん、我々小笠原諸島に住んでるから、常夏の島に住んでるから、そもそもカイロをあんまり知らんよ。
そうか、
キリバイ貼るってなんやねんみたいな、
縁がないカイロ見たことがない、
カイロ貼れんのかいみたいな。
もうそりゃそうや、
まず自分の説明するのに師匠の説明して、師匠の説明するのにカイロの説明せなんかって
回りくどいね、まあ、
僕がそこで一番滑りましたね、つかみで一番滑りましたね。そんなところです、
ところ変わるは違うもんですね、
全然違う、切り灰貼る通じへんのがあんねん、
はあ、頑張りますね。
でもそれでまあね、なんとか終わって、観光もせず、クジラも見ず、
真面目やな、
ウミガメも見ず、ウミガメ食べましたけどね。
ウミガメは食べた、あ食べれんの、
向こうで割と
ポピュラーな、
ポピュラーな、なんか嫌いな人もおるって言ってました、臭みがあるから嫌いな人もおるって言ってました、全然そんななかったですよ、何でも食べます、寿司も食べましたし、
寿司、
寿司はね、貝っぽいです、
ウミガメの寿司、
はい、ウミガメの寿司握りです、
へえ、貝っぽいって何、
貝みたいな食感が、
あ食感が、
はいはいはい、なんとなくコリコリした
よ、ウミガメの肉みたいなもんの、肉っていうか、ね、肉っていうかな、
食べたのはウミガメ丼、カメ丼いうやつ、はい、ご飯の上にウミガメの煮込みが乗ってるんですけど、うん、ウミガメの煮込みはあれです、牛すじ煮込みです、うコラーゲン感をより感じる牛すじ煮込みみたいな、結構美味しかったです、
なかなか
島グルメはね、
そう、ああ島グルメか、はい、いいな、なんかそんな、
いやほんでね、もうずっと待ってはると思うんですけど、こんだけ話してお土産がないんかいっていう、
お土産ないの、
お土産なんですけど、うん、僕ねいつもまあね、これは配るんやったらこう地元のお菓子とかあったらいいんですけど、僕は自分の趣味で地酒とか買うんですよ、うん、いろんな落語会とかでいろんなとこ行ってると、うん、やっぱ各都道府県地酒がありますね、好きで買うんですけど、はいはいはい、小笠原諸島って米取れないんですよ、
あ、
ね、米取れないんで日本やのに
お酒作れない、
はい、地酒がラム酒っていう、めちゃめちゃ欧米みたいな、
ほんまやん、
島ラムとかしかない、はい、でお土産言うたらあとあれしかないです、うん、クジラのヒゲ、
クジラのヒゲ、あ、ヒゲ
いります、買ってきた方が良かったですか、
何使うのヒゲ、
いや違う、もう店にずっとあるんですよ、飲み入みたいな感じでこうずっとあるんですけど、
ほんまのただのお土産やん、
風に吹かれてクジラのヒゲが回ってるっていう、
ヒゲがいらんもん、
お土産屋さんでも
見られたら失礼やけど、そう、
いやそうでしょ、うん、もうだってお土産屋さんでもだってめっちゃ古いラベルでもうほこりかぶってましたもん、
買う人いてへんじゃん、ほん
な奥さんがもう
お土産買おうにもなかなか、うん、これらしいのが
亀しか、
亀しか
クジラしか、まあ、そんなところでちょっとご迷惑をおかけしました、
いやいや
無事に戻ってまいりました、
よかった
ですね、長々と報告でございます、
いや亀に食べられず、
亀に食べられず、そうですね、クジラももっと見たかったんですけど、
また行くんですか、いずれ、
いずれ、まあ、気軽にはいと言えないところがあるんですよね、やっぱりね、でもええとこなんですよ、ほんまに落ち着いた沖縄なんで、
よく行こうと思ったな逆に、
そもそも言い出した米木兄さんが多分夜中の1時ぐらいに LINE できたんで寄ってはったと思うんですよ、
君らそんなばっかりか、
酒の勢いで行くって僕に来たん で僕もでも夜中のテンションで行きますって返したら、こんなに早く快諾されるとは、
キロさんがなんか一番まともに見えてきたな、サンビ君もサンビ君やし
な、そのメンバーの中ですか、もうサンビちゃんも、はい、 サメちゃんは小笠原ギャルと喋ろうと思って、うん、いやだから結局ね、あの船の中のメンバーがその船はずっと停泊してるんで島の中でも一緒なんですよ、うん、だからあの島の中で僕らなんかも観光船と回ってるだけでしたけど、回ると結構あの船の中に乗った女の子らと結構すれ違うとかあるんですよ。
喋れるんじゃ
ないですか。だからそんな声かけるチャンスはいろいろあるんですけど、うん、なサミ君声かけずに、うん、でもう最後もうこれはもうチャンスは帰りの船やのと、また船は24時間また一緒なんで、
はいはい、
24時間もあったら、まあ、一つ屋根の下じゃないですけど、うん、24時間過ごすんでラウンジもあるお酒も飲めるんでやなと思って帰りのね船を楽しみにしておったんですけど、行き、うん、ね24時間もうめちゃくちゃなぎの状態で、もうガイドのお兄ちゃんも売店のお姉さんもびっくりするほどこんな安定した航海はない、優雅な航海です、うん、だからこそ僕らもお酒飲んでわーってできてたんですけど、
そのつもりで帰り乗ったら、
帰るのもあれにあれまして、もうあの揺れじゃないですね、衝撃
交通事故みたいな
もうぶつかってるんちゃう、クジラぶつかってるんちゃうかよぐらいの、あのなるべく低い姿勢の方が言ってたんで、あのこっぺたーっと寝てたんですけど、うん、横になってたんですけど、そんなさっきの女の子とか探しに行かれへんぐらいの
動かれへんで
もベターなってたんですけど、それでももう寝てる背中のとこから下からずっとボーンボーンボーンって突き上げるような衝撃があるんですよ、ずっと海が荒れすぎて、うん、もう二等和室ですよ、さっきの2万2000円で一番安いですけど18人一緒の部屋で、うん、あの頭の仕切りだけあって雑魚寝するようなね、
あ
一番安い選手なんですけど、あのもう衝撃がすごすぎて笑いが漏れるで下から突き上げてるんかなと思ったら今度揺れに変わりまして、
うん、
ほんであのずーっと傾くんですけど、うん、あの18人部屋18人が一斉に同じ方向に願い打つんですよ傾きがすごすぎて
ちょもろいやん、
ほんでぐるぐるってあの頭はねここだけ仕切る板があるんです、頭のとこだけ横になったら、でその板にバーンバーンってぶつかってそれで目が覚めるっていうのは、ね、で左右2回ずつ
寝られへんよ全然
頭の板がなかったら僕多分サンビ君とヨネキ兄さん2回ずつチューしたと思うもう仕切り合ってよかったな、何にもできない、
あ、なかなかたくましい旅ですね。
そうそうそう、帰り26時間半ですよ、それで、
あ、もっとかかった、24時間でやるかった
あのスピード出されへん、
あ、そうか、2時間半さらに伸びた、
そんなの24時間、その小笠原丸が前の年に新しいなって、それが26時間半から24時間に早なった言うてたんですよ、
で
結局
帰りは前と一緒やった
前の設備がいいだけの前の船の速さで帰ってきたっていう26時間半で帰
る、いやー頑張りますね、大赤字じゃん、でもそんな再三度外視
で、もちろん大赤字ですよ、
ね、
はい、会場とかは無料で、
ああ貸してくださって
たんで、
うん、
何にもプラマイゼロ、
ああ
まあまあチラシ代とか買ってたんでね、
うん、
あれやったんですけど、うん、思ったよりあれでしたけど、マイナスはなかったですけど、もう行くこと自体でだいぶ、
いや
出費します、出費がねかさみますから、
ね、また来年も頑張ってください、
はい、頑張ってそれを稼ぐために、
ね、
味噌の落語研究会も頑張って
き頑張っていきましょうか、
離島要員で、
ね、頑張って
長々と島の話をしてしまいました。
いや楽しかった、
先之助兄さん戻ってこずと島行きはったんですかね、
ひょっとしたらね、
島行きはる可能性ありますね、
これね、でというわけでですね、それでは今週のまた味噌の落語研究会の告知を、
はい、
私が言いましたか、これは
そうです、
はい、
お願いします、
はい、そういう話で次回の味噌の落語研究会の告知でございます。で、はい、第36回の味噌の落語研究会は3月16日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニツルにて開催いたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円、いずれもワンドリンク込みとなります。3月のゲストは桂文五郎さんです。はい、桂文五郎さん初登場でございます。
はい、
で前売りは味噌の落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@味噌の落語.com info@味噌の落語.com、 24時間受け付けております。そして味噌の落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@味噌の落語.com、 皆様からの温かいメッセージお待ちしております。
3月ゲスト文五郎さんなんです。
文五郎さん、
今日仕入れた情報によりますと、桂文五郎さん今膝を骨折してるという
。何それ。
大変に皆さん
座られへんやん。
そうしてはるという話を聞いたんですけど、これもどうなるんでしょう。3月
ゆらおちゃ
えらいことです
。どうでしょう、もしかしたら漫談で出はるんですか。
文五郎さん
車椅子で
もしかしたら出るかも。
楽しみですね。逆に
どうなるんでしょうか。
僕らも楽しみや。
はい、
というわけで本日の味噌の落語研究会ポッドキャストはこれまで。また来週もお聞きください。お相手は極道なんとと
桂チロルでした。